私はあなたと共にいる。私は決してあなたを捨てず見放さない。愛する子よ、あなたも私に心を向け、私と共に歩みなさい。あなたが日々の生活の中で私と共に歩み始めるとき、あなたの生活の中に、日常の中に、しばしばあなたは私の愛と恵み、そして奇跡を体験し始めるでしょう。それは特別なことではありません。あなたは私に心を向け、私と共に歩み始めるとき、あなたの人生の中に、私の手が動き始める。私の恵みが満ち溢れてくると、主はおっしゃいます。私は死に誓った神、復活した神、勝利した神である。その勝利の恵み、復活の力を、あなたの生活の中で、人生の中で、具体的に表していこうと、主は仰せられます。
このあなた方が本来、この受けるべきカナンの地は非常に広大な地であり、非常に大きいことを覚えなさいと主は言われます。このあなた方が残る生涯で、私があなた方に与えようとしている祝福のすべてを受け取っていきなさい。本来私があなた方に用意している祝福はさらにたくさん残っていると主は言われます。
あなたの唇に絶えず私への賛美を、絶えず私への賛美を与えなさい。その時あなたの内側に喜びが返ってくる。あなたの人生の中で絶えず私と交わりなさい。あなたの心の底にあるものを私に注ぎ出してきなさい。私は一つ一つに答えていこう。またいろんな人間関係の中で傷んでいる者たちがいます。私はそこにも手を伸ばしていきます。そのことを私に注ぎ出しなさい。私はそれを手を伸ばし、あなたの思いをはるかに超える解決と和解、勝利を与えていこうと主は言われます。私は奇跡を行う神です。もっと大胆に、もっと大胆に求めなさい。もっと素直に願いなさい。諦めてはいけません。私はあなたの人生に勝利を与え、生きていることの喜びを具体的に与えていくと主は仰せられます。God is working from my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. Hallelujah. 愛する天のお父様、イエス・キリストの御名を心から褒めたたえます。イエス様のご臨在、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝メインサービスと言われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人を心から感謝いたします。長崎礼拝教会の新牧師である復活されたイエス様、あなたがこの長崎礼拝教会を牧会されている日本中、世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊様がご自由に語り、神の言葉によって私たちを生かしてくださり、信仰を育んでください。あなたが用意されている勝利と祝福を具体的に見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてください。語る者の心も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。主をあなたに期待します。あなたは真実です。あなたは愛の方です。あなたは今も生きている神です。その主に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。マスクを取らせていただきます。私たちは愛し、十字架にかかり、三日目に上がり復活されたイエス様に期待して、御言葉に行きたいと思います。聖書に入っていきたいと思いますけれども、日本では死の話題をすると、一般的にはですよ、クリスチャンじゃなくて一般的には、喜ばれない。特に病院に行って、死の話をすると、まあ、常識知らずと言われますし、ご年配の方とか、戦っている方に死について話し出すと、もう二度と来てくれるなと言われます。どうしてか、死に対する解決と勝利がないからです。でもイエス・キリストを信じている私たちは死に対して勝利と解決を持っているんですね。 大丈夫だと思いますけど、死は怖くないですよね。ね。はい。うなずいて帰ります。もし死がまだ怖いという人はですね、後から来てください。お祈りしますから、本当にキリストを信じていて、キリストを共に来ているなら、死に対する恐れは消えます。死なが怖くないって思い込めて言ってんじゃなくて、本当にキリストを知ったら、死に対する恐怖から解放されます。どうしてかって言ったら、確実に天国に行けるから。行けるかもしれないのじゃなくて、伝告になったら行けるところじゃなくて、十字架を信じてやら、復活したキリストが来られて、天に必ず行けるんですね。これなんですね。これが福音なんですけども。そうなんですね。で、私たちはだから、イエス様のことをもっと語り、天国のことを語らないと、まあ、死を語るとよくないけど、天国のことを語って、死のことをね、話してほしいんですね。で、死に対する解決が多くの人は持っていないのです。でも私たちはそれを持っているので、宗教は、病気を治す宗教はある。悪霊の力ですけども、ね。お金儲けをさせてくれる宗教もある。それなりに幸せになる、この世的に宗教もある。でも、死に解決をもたらすことは、キリストの十字架と復活以外、ないんです。悟りってのは解決じゃありませんからね。ないんですね。でもね、キリスト以外に死に対する勝利と解決はないんです。でも、ここには、完全な解決と勝利があるんですね。これをね、まず知っててほしいんですね。で、セリフに入っていきますよ。週の初めの日の明け方早く。週の初めっていうのは、これ日曜日のことを意味します。安息日は土曜日なんですね。今でも土曜日が安息日で、ユダヤ教は土曜日にやりますね。で、週の初めっていうのは日曜日から始まる。日本のカレンダーの多くは月曜日からになってますけど、本来日曜日なんです。だから日曜日、イエス様が復活した、その日に私たちが集まって、イエス様、復活されたイエス様を心から喜び礼拝するのが日曜日なんです。主の日なんですね。で、その週の初めの日の明け方早く、どうして早くかというと、土曜日が安息日で動けなかったので、金曜日の3時に十字架で亡くなって、でその後墓に葬られた、ね、日暮れから向こうは1日でカトリックからユダヤは、だからこれは3日目の朝になるんですけども、3日目の朝、日曜日の朝に、日本人的な方は2日目ですけどね、向こうで言えば3日目の朝にこのイエス様と行ったの、どうしてかって言ったら、少しでも早くイエス様にこの氷を塗ってあげたかった、死んでしまった体に氷を塗ってあげたかったんですね。本当に、まあ、主を愛していたんでしょうね。だからそのまま放っておけなかった。天野で巻かれているけど、ちゃんと氷を塗っておきたかったんですね。まあ、お墓って、まあ、日本の場合はね、普通、いわゆるお盆というのにお墓参りって行きますけれども、みんなお墓に行きますけれども、あのお墓には死んだ方はいませんので、あんまり普段言いませんけど、クリスチャンは先祖を粗末になんかしませんので、父と母を敬えっていうのは10回です。これは最も大事な戒めです。10回というのは3つ、4つ目までは神のことで、5つ目から10個まで、4つが神のこと、6つが人間に関することですよ。人間に関する一番最初の時に父と母を病なんです。だから、その父と母を病、生まった父と母を横に置いて、私についていきなさいというのは弟子屋の招きなんですね。これ父と母を粗末にしようということじゃないです。本当に心から敬って大事にしなさい。でも、その大事にした、大切にしたお父さん、お母さんを置いて、それを神に任せて、私についてこいよというのが弟子屋の証明なんですね。ね、まあ、話がずれるからこれ以上言いませんけども、で父母を敬えってことですね。そしてもちろんおじいちゃんおばあちゃんも敬うわけですから、先祖は大切にしてるんです。でもお墓に行ってポンポンとしたりしません。どうしてかって、あそこに先祖も父も母もいないんです。いるのは悪霊だけです。まさかクリスチャンの人やってないでしょうね賛美歌歌ってください。天に向かって礼拝してください。神を褒めたたえてください、ね、でもお父さんもお母さんもクリスチャンなら天に行っていますね。霊が出ていますね。ますね。で、お墓に行くのはなぜかって言ったら、その人たちのことを敬ってるかなと思うんですけども、この時、イエス様を本当に愛していた女たちは、お墓に行って、お墓の中にいるイエス様にこれを塗ってあげたいと思ったんですね。気持ちよくわかります。本当に愛していたんです。ただ、向こうの墓は当時、洞穴なんですね。大きな洞穴があって、そこに、入り口があって、溝があってですね、石をゴロゴロっと転がして、バッてこう、蓋を閉めるんです。そうでないとね、お墓、誰でも入るようになるからです。蓋を閉めるんですね。で、中に部屋があって、そこに遺体が置いてあるんですね。で、女たちの力では、何人か一緒に行くんですけど、とてもその石は取り除けれないんですよ。で、ここの福音書には書いてませんが、他の福音書を見ると、女たち言うんですね、あの大きな石をどうやって取り除きましょうかって言いながらも行くんですね。なんでかわかりますか？イエス様を愛していたからです。 どうしてもイエス様にかあの亡くなった体に まだ復活を知りませんからね、亡くなった体に氷を塗ってあげたい、どうしても早く行って、ね、あの安息日がやっと終わった、やっとこれでいけると思っても少しでも早く体に氷を塗ってあげたいっていうイエス様の愛がほとばし出てる。だから石取り除けることできないことは分かってるけど、でもとにかく行ってなんとかならないかって言ったんですよね。そしたらね、何が起こってたかというと、皆さん見ると石が母から脇に転がしてあった、転がされてたんですね。石は取り除けられていたんです。なので、まあもちろんこの時復活されてますからイエス様いなかったんですよ。でも私たちが本当に主を愛する愛から神様の導きに従って、どんな大きな石が目の前にあっても踏み出していくと、神は石を取り除けて砕いてくださるんです。体験したことはありますかね。もしなかったらね、今度神様に流されたらね、石があっても突き進んでください。神が石を取り除けられますから。あのこれ間違いない、頑張って石を動かさなきゃ、何とかしなきゃっていうことじゃなくて、イエス様を信頼して本当にイエス様を愛して進んでいくと、この女たちにはですね、石があることは知ってたんだけど石が見えなくなってたんですね。向こうにあるイエス様しか。進んでいったら神ご自身が石を取り除けてくださったんですね。あの皆さんね、何度も私明かしてますけど、例えば一番最初のフィリピンチームの時に、あの我々が言っても何になるだろうと思ったわけですよ。そしたらね、いつもよりもう今は笑いますよ、ミラクル&ヒーリングクルセードと書いてあって、二十歳の青年が7人いたんですけど、男性ばっかり、謝りましょうって、私はできませんって、ね、でみんなそうだそうだって言って、秋元君もそう思ったけど、神様がしなさいって言うんですよね。でイエス様がしなさいって言うから、とにかく踏み出したわけですよね。そしたらまあ38年耳かきがなかった人が聞こえるようになった後、次々に規制が起こったわけですね。一般の日本、長崎新聞の記者が来てたもんですね。ダバオの一般新聞の、クリスチャンじゃないですよ、一般の新聞の記者が来ていて、感動して写真化して記事に出したわけですね。それぐらい奇跡が起こったんですね。どうしたか分かりますか。踏み出したからですよ。どんな大きな石があって、どんな大きな石があって、無理だと思っても不可能だと思っても、本当に主を愛して促しに従っていくと、神が石を取り除けられるんです。これ大事なことね。神が石を取り除けられるんです。頑張って石を取り除けろって言ってるんじゃないんです。神が石を取り除けるんです。だから不可能に向かって進むんです。私のすごい信仰がたくましくなって、力ができて、そしてなんとか取り除けるじゃなくて、神が取り除けてくださるから、それを信頼して踏み出していきなさいということですね。で 彼女たちが行ったら猪木だった。やったーと思ったでしょうね。愛者が抜けてあると思って中に入ってみたら、イエス様いないんですよね。3節入ってみると、主イエスの体はなかった、なかったんですね。復活されたからですけども、まあ、でもこの時まだそれ分かってないから、復活っていうのは途方に暮れたんですね。どうした、と思って、どうしちゃったんだろうと思って、その女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。おそらく天使でしょうね。まばゆいばかりの衣を着た人が2人でこう近づいてきたわけ、自分の方に変わってね。で、あのね、天使になったら皆さんどうすると思いますか。聞いてもいいんですけどね。今天使がパッと現れて皆さんの方に近づいてきたら、サインくださいって言いますか。どうしてですね、はーって感動して見てますからね。この女の人たちはね、恐ろしくなって地面に顔を伏せていたって書いてあるんですね。で、本当に神様の本物の天使だったんですよ。すごい強さがあると思うから、このやっぱ恐れるってのは、怖いって意味じゃなくてね、なんていうか、幽霊がいたら怖いとかそういうんじゃなくて、こう本当に畏敬の念って言いましょうかね。こう本当に強いものを見たら、こう恐れ、なんか聖なる恐れが来るんですけど、そういうものがあったと思う、この時。で、思わずもひれ伏したんですね。そしたらですね、その人たちはこう言ったんですよね。あなた方は、この女たちね、何人かいたから、あなた方は、なぜ生きている方を死の中で探すのですか。お墓は死んだ人が葬られてるからね。いや、ここお墓にはいませんよって。イエス様は生きてるんですって。つまり、その後、ここにはおられません。お墓にはいません。蘇られたからですって。蘇って生きているから、お墓にはいませんよ。どんなにお墓を墓しても墓ないですよ。他にはいないですよっていうね、ことなんですね。いや、知ってますか。知識ではなくて現実に、イエス・キリストはよみがえって今生きておられるんです。信じるあなたの心のうちに住んでおられるんです。 決してあなたから捨てることが離れることなく、いつもあなたと共にいてくださるんです。もう一つは神の天の右の台におられます今ね。でも同時に私の人生に住んでおられるんです。でもこれね、普通に考えるとわけわかんなくなるんですね。キリストがみんなのうちに住んでると、キリキリキリキリキリマキリなんで、ね、どうなるんだって ね。これは神様の方が私の理性よりはるかに高いから、これは信じるんです、ね、理解することじゃなくて信じることです。でも間違いなくキリストが住んでおられる、天の身の台におられると同時にですね。で、キリストは生きてるんですよ。生きてるってことはどういうことかって、祈ると答えてくれるし応答してくださるんです。心から神様を礼拝して賛美すると、キリストが私のうちに触れてくださって、心が熱くなったり重荷を下ろせたり、涙ができたり楽になったりするんです。コミュニケーションがあるから。人間でもね、この地上で亡くなって、ね、霊は天に行きますよ、イエス様死んでる。でも亡くなった時に、そんなことしませんよ。例えですからね、つねったとして、そんなことしませんよ。まあ、品がないけど、蹴飛ばしたとして、反応しないんですよ、死んでしまったら。どんなに喋ってもね、いいこと言っても、悪いこと言っても反応しないんですよ。死んでるから。でも生きていたら、つねったら痛いと言うし、蹴飛ばしたら、これやろうって言うかもしれません。で、何か話すと応答するんです、普通は、必ず。で、イエス様は生きてるんです。死に打ち勝って復活されたんです。今もう地獄にはいないんです。もう十字架の上にはいないんです。イエス様は2000年前十字架でお芝居ではなくて、本当に神に捨てられて、私の罪を全部引き受けて、歴史上今まで最も惨めで汚い最悪の姿になって、私はそこにいたらとても見てられない頃、惨めになって、神に捨てられて孤独になって、地獄に黄泉に落とされたんです。現実に実際に。そして地獄に行かれたんです。でも、父なる神様は彼を復活させて、精霊の力によって、イエス様は復活されて、死に勝って勝利したんです。二度と死にません。一回イエス様はやっただけで十分です。もう完全にそれで成し遂げられたんです。完了したんです。で、生きてるんです、今。すごい大事なことなんですよ。私たちは宗教してるんじゃないんです。生きているイエス・キリストという方と共に生きてるんです。そして永遠に生きるんです。そしてこの方は私が祈るとき答えてくださるし、神様に向かって話すとき応答してくださるし、賛美し礼拝すると触れてくださるんです。私は自分で言葉にもならないうめきや痛みがあったら分かっておられて、礼拝するときにその重荷を知らないうちに下ろさせてくださるんです。どうしてか、コミュニケーションがあるから。関わってるから。生きてると反応するんです。応答してくださるんです。もちろん愛の方だから時々変なこと言ったら怒られることもあります。でも悔い改めって恵みでしょ、知ってる方は。悔い改めた後にどれほどすごい祝福が来るか、悔い改めた人は知ってる。宿題って言っていいんですけど、なんか宿題って言うとなんか変なイメージがあるね。こうなんかね、なんかテレビでもなんか茶化した形でやる、なんか暗い変なイメージが。ね、宿題正しいんですよ。正しいんだけど、そうやね、悔い改めって皆さんね、本当の悔い改めってね、すごい祝福が来るんだから、喜びが溢れてくるし、その後の結果と実が出るんですよね。どうしようかって、生きてる神様と変わりだから。だから時として神様は、ちゃんと罪を指摘してくるんですよ。悔やみなさいって。この前、先週見た動画ね、先週見たんだっけ、大きな愛の、なんだっけ、森教授がね、どうして俺が悪いんだと思った時にね、謝りなさいって、なんで俺が謝りなきゃいけないんだって時に、いや、謝りなさいって、神様、ね、繰り返し言ったわけでしょ。仕方がないねとかね、よくわかるよとかね、よく頑張ったねって、でも謝ってくれないかな、そうじゃないの、謝りなさいって。でも彼がそれを受け止めて謝ったときに、完全に沸かしたんじゃないですか、大きな愛が生まれて、最後は、歌が生まれるほどの素晴らしい音まで天に帰ったんじゃないですか。あれ、実はね、もうちょっと詳しく言うとね、ちょっとね、本当は病院だったそうです。で、お父さん元気になって、ちょっとね、で、実はなんかね、なんかゴスペルのね、パトリスがどっかに行ってね、賛美をコンサートしていいよって言って、その時に召されていったみたいな、ちょうど同じ時間帯にね、そうらしいんですね、なんかね、今週のね、今月の雲の間のね、インタビューにパトリスが出てるから、後で読んでみてください。素晴らしいですよね、神様のドラマって。神様が書くドラマってね、人の書くドラマよりはるかにね、なんかなんていうかな、感動するんですよね。で、何かって生きておられるからです。で、だからね、その生きているキリストを私たちは信じて心に受け入れたんだってことなんですね。 もうちょっと詳しく言えば、さっきも話しましたけど、復活したって前に何があったかというと、十字架なんですけど、これは一つは罪の身代わりなんです。だから罪は完全に許されたんですけど、その罪はサタンによって誘惑されて入ってきたんですよね。で、私たちはサタンに誘惑されるんですよ。でもイエス様は十字架で何をしたかって、そのサタンに打ち勝ったんですよ。だからサタンに打ち勝ち、罪に打ち勝ち、あとは死に打ち勝ったんです。この地上に来ている人間で死なない人は一人もいません。聖書の旧約の、エリアと、なんだっけ、もう一人、エノクか、そのまま挙げられたって書いてありますよね。そのまま天に挙げられましたけど、残念ながらそれ以外で私は知らないです。つまりね、必ず死ぬんです。罪の結果って書いてあるから、みんな罪人だから死ぬんです。必ず死ぬんですね。で、死は何かというとね、終わらせてしまうんですよ。どんな豊かな問いも幸せそうに見えても、死んだら持っていけないんですよ。でもね、キリストを信じた時、人は死に対して勝利するんですよ。永遠に生きて。でもこれってすごいことなんですよ。私は死に勝利してるんです。で、いつも言うように、十字架を信じて復活を信じている私たちは、この地上で解決できない問題なんて何一つないんです。何一つないんです ね。で、まあ、ちょうどちょっと時間の関係もあるから、さっき言いましたその山田牧師のね、タバコの話ですけど、よく覚えてるんですけどね、車でね、行った時ね、焼き原牧師ねってね、どうしこれだけはね、他のことはいいけど、タバコだけはちょっと無理ですねって言ってね、本当聞いてもらえると向こうからね、いや私がタバコやめたら私水を歩けますよって言うんですよね。よく言うわと思いながら聞いて、よく覚えてますね。いやそんなとかね、いや無理ですってね、つまり絶対無理だと思ってたんですよ。で、やめた方がいいと思うけど、本気でやめたいと思えなかったんですよ。本気でやめたいと思ってたらね、自分が祈るとね、本気で思ってる時はやめれます。でも、そう祈りながらも実はやりたいと思ってたりするとね、難しいんです。主は心の願いを聞いてくださるから。俺、教会が祈ったんですよね、真剣に。俺、神の手が入ったんですよ。で、見事にやめた。俺、驚いてましたね。それだけじゃなくてね、その経済的にもすごい支えられたんです、その後ね。で、この前、佐世保に行って平戸に行ったんですけども、平戸も一緒に、山田牧師と一緒に行ってるんですけど、平戸に行った時にね、山田牧師がその初期の証をされたんです。本当に仕事を辞めた後に経済を神がしてくださった話とかね、いろいろね。ほいではね、山田牧師が珍しく、ね、説教中にね、涙ぐんじゃってですね、説教の途中で話せなくなってね、いやすいませんでした、思い出したらやっぱりもうなんか感極まってしまったというんですよね。そうなんですよ。そういうタイプじゃないんですよ。冗談言って笑わせるタイプね。賛美大会でもね、何だっけ、バウルに人をかめなかったのは7000人の皆さんとか言い合いしたでしょ。そういうタイプですよね。ところがね、なぜかってね、神を体験してるんですよ。で、皆さん、期待して具体的に乗ってますか、抽象的に乗ってませんか、結構多くの人が。そして、いつもより御心の通りになるようにって言ったら最高の祈りなんです、本当に。でも、ここの祈りまで到達してないのに、御心のなるやつを祈ってる人はやめてください。嘘だから。本当に御心が来て受け取るかどうかわからないじゃないですか。あなたの本当の心の願いを言ってますか？本当の心からの叫びを言ってますか？それに対して神がどう答えるか聞いてますか？コミュニケーションなんですよ。一方通行じゃないですよ。神様とは生きたまじゃない。復活して生き返って死に勝利した方がおられるんだから、その勝利した方に私たちは祈り願うんですね。もしここにね、どっかのすごい会社のお金持ちの首相が来たとする。その人がね、いやもう皆さん、ちょっと例えだからね、ちょっとすみません、私はたまにいい役させてしまって、私はキャラ牧師と友人でキャラ牧師のお世話になってます、たまにいい役させてください、ねねね、だから皆さんにね、お礼をしたい。で、みんなもレストランに誘いますね。好きなものを頼んでくださいって言った時にですね、きつねうどん頼みますか？言ってことありますか？もっと大胆に願いませんか？そうじゃないと失礼でしょ。どうしますか、私どうしてもタイムの話になるけど、もっと神様に本当に勝利した方なんだと思って触れてますかね。勝利した方なんですよ。どうして病気に勝てないんですか、キリストが。 どうして壊れた人間関係を回復できないんですか、キリストが。死に打ち勝って復活されたキリストなら、壊れたものを回復するんです。いつも言いましたよね。電気を取って、つけて消すんじゃなくて、電気を取ってバラバラにして、それがまたつくのは奇跡だって。それが復活なんです。その復活されたキリストが、壊れてバラバラになってしまった家族を回復することができないわけないじゃないですか。体がボロボロになっている体を回復できないわけないじゃないですか。もちろん、天に呼ばれているときは別です。天国が最高の場所だから。でもそうでない限りは回復させます。で、期待してますか？勝利者に祈ってますか？使わなくて定めですね。そうなんだけど、あなたの信仰はダメだよねって言ってくるんですよ。日本人って変なところで謙遜なんですよ。間違った謙遜。そう、私なんかとても私の信仰ではって言うんですね。ええ、あなたの信仰じゃダメです。だってあなたの信仰なんて神を求めていません。神の信仰が与えられたんです。私の居所はキリストなんです。自分の立派な行動ではないんです。自分がこれだけ清くなったってことじゃないんです。キリストが我々の希望なんです。キリストがなされたことが私の土台なんです。イエス様に届いているかどうか、神のことに届いているかどうかですよね。だから大丈夫ですね。いつでも言ったんですけどね、家族で一人クリスチャンがいたとする。聖書からいくと、必ず家族に救いを及んでいく。私が誰かの代わりにイエス様を信じることはできませんが、必ず家族が救われると信じることはできるんです。そして信じる人はそれを見るんです。でも多くの人はそうじゃないんです。こう思うんです。もっと私が砕かれたら、もっと私が清くなったら、もっと私が立派なクリスチャンになったら、もっと癒かしを立てたら家族が変わるのにって思うんですね。すいません、天に行くまで無理です。どうしてか、天に行かないと聖化され、栄化されませんもん。違うんですよ。あなたのうちに死ぬ誓ったイエス様がおられるんですよ。そのキリストがあなたを通して働いて、そのキリストが人を救われ、そのキリストが人々にあなたを神の愛を流し、そのキリストが人を救われるんです。あなたが何かをするんじゃないんです。これね、日本のキリスト教の非常に弱いところなんですよ。間違いなさい。だから行動むちゃくちゃ言ってない人、誤解しないでくださいね。我々はどんどん清められていきます。どんどん変えられていきます、神様が。でも変えられるから救われたり、変えられるから良くなるんじゃなくて、キリストがそれをなされるんですと信じるからなんです。これね、立派な行動をしている人は面白くないんです。幸いのことに私は自分がどうしようもない罪であることを知ってるんです。年取ってよかった。クリスチャン生活長くして分かったことは、なんて自分はどうしようもない罪人なんだろうって。パウロがね、私は罪人の頭ですって言ったじゃないですか。若い頃ね、汚いやつだと思ったんですね。だって立法についてはパリサイ人を責められるところがありませんって言ってるのにね、何言ってんだと思ったんですけど、ね、今分かります。あれ本気です。本当に罪人の頭だと思ったと思うんですよ。私若い時より今の方が清められてると思いますが、若い時ははるかに知ってます。どうしようもない罪人だって。いやね、それでも大丈夫なんです。キリストがいられるから、そのキリストがなされるってことを信じて、でそのキリストに期待してかかったんですね。それをね、ぜひね、覚えておいてもらいます、ね。で、その後ね、そしてその後、十字架のこと、復活のこと言われて、女たちイエス様のことを思い出したってことは、実はこれ、イエス様が十字架のことを話したときに、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を、そして私についていきなさいって言われた直前に、イエス様はね、その自分が罪人の手に渡されて、十字架にかかって、三日目に蘇るって話をしてるんです。でペテロがそんなこと起こるわけありませんって言ってね、下がれサタンって言われたところなんですよ、ね。でそれを思い出して、そして弟子たちに報告に行くんですよね。弟子たちは信じないんですよ。なんかバカな、ペテロだけが見に行ったらやっぱりイエス様見なかった。でも信じきれないんですよ。その後イエス様は、復活されたイエス様は直接弟子たちに会われる。ここで初めて弟子たちは分かるんです。で皆さんがね、復活されたイエス様のことをね、皆さん分かっちゃってください。いろんな人にイエス様は生きてるのよ、大丈夫よってね。ある方はもう素直でね、私も死にたいって言ってくるけど、残念ながら多くの方がね、あ、そう、すごいね、よかったね、私は分からないって言うんですよ。どうしてかって、その人がまだ出会ってないから。 でもね、キリストがその人のところに来るとね、わかるんです。で、必ずキリストが来てくださるんです。だから皆さんね、復活の証拠、だって弟子たちこの時ね、受け取ってないんですよ。信じてないんですよ。でもキリストは復活した後、弟子の方に自分から行かれて、まあ、カタクナの頃を責められたってマルコには書いてあるけど、ヨハネによるとシャロームって言って言ったんですよね。あら、いやね、分かっちゃっておきましょう。必ずキリストはそのところに現れてくださいます。そしてね、それが起こってきます。これからそれをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは復活されて今も生きておられる神、私のうちに住んでおられる神であることをありがとうございます。そのイエス様と共に私たちが歩み、イエス様がなされる勝利を共にということができるように、力強みと思って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天様、一人一人の心の叫びに応えて、体の病気を癒し、心の病を健やかにし、霊の解放を与え、問題に対する解決を与えてください。イエス様、人間関係に触れ、経済に触れ、お仕事に触れ、学業に触れ、一人一人の人に応えて、あなたの御手を伸ばしてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。神様、その問題に触れてください。急いではいけません。少し待ちなさい。その待ってる間、徹底して感謝をしなさい。その待ってる間に、今この関係に対する回復の手が伸ばされます。私に徹底して感謝しているとき、あなたの中に、あ、大丈夫だって平安が来ます。そのときにあなたの方から手を伸ばしなさい。和解と回復が来ます。背中の痛みをイエス様って見せる、消えてなくなれ。喉にあるがんを、消えて完全になくなれ。今消えてなくなれ。腫瘍マーカーを完全に、本来の正常な数値に下がれ。耳鳴りを完全に消えてなくなれ。鼻と耳と喉が悪いがですね、耳鼻咽喉、ここに触れてください。完全に癒してください。イエス様やって完全に癒されよ。以前事故にあって、その後遺症は未だにある方、事故の後遺症よ、イエス様は何をって完全に癒されよ。うつ病、イエス様って見てる、その人のうちがうつの霊を完全に出ていけ。その人に聖霊様、笑顔を取り戻してください。お願いいたします。ハラバラバラバラバラバラバラバラバラバラハラバラバラサンダラスバラスバラスバラスバラスバラハラバラバラバラバラバラ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。一人一人に触れてください。離れている家族に御手を伸ばしてください。その方に御手を伸ばしてください。お願いいたします。あなたの祈りを聞かれています。安心しなさい。ハラバラバラバラ。イエス様、ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。